どうもガラです。
ミソでーす。
今週は2020年第44号の週刊誌のジャパン読んでいきます。
はい。
では、先週のコメント見ていきますと、やはりコメントに対する、コメント返信いただいた中で、ジャンププラスの話題とか出たときに、コメントの方で、怪獣8号スパイファミリー 2.5 次元の誘惑と書いて 2.5 次元のリーサ、ビジランテ、ネコ旅より読んでるというコメントとありまして、僕はビジランテは途中でちょっと離脱してるんですが、他の作品は読んでいて、怪獣8号確かに取り上げてもいいような、なんか最近始まった作品いくつかありますが、結構取り上げてもいいような作品が実は、ここ1週間、2週間で増えてる状態ですよ。
はいはいはい。まあ、怪獣8号は本当に初回からテンション落ちずに面白いですよね。
まあそうですね。もう完全に褒める形の感想になると思いますが、他にも結構気になる感じの新連載、あと気になる形の終了作品とかがちょっとちらほら出てきたので、この1週間でもちょっと出てきたところがあるので、ちょっと次の機会、合併後の機会か何かのタイミングで、ジャンプラス語りはやりたいかもしれません。
はい。
ちょっとモチベーション高まってます。あと、僕らの結論の子供が妖艶っていうのはいいよねっていう話に関して、二次成長期の男児の乳首は女の子と同じだからすごいっていう、なかなかハイレベルな感想。そうですね。なかなかハイレベルな感想がありましたね。
そうですね。つくしあきひと先生みたいな感じですね。
そうなんですね。つくしあきひと先生。ピントボーズに調べたらメイドインアビスの先生らしいですが。そんな男の子の乳首に対してこだわりのある先生なんですかね。
いや、もうそんな作品を見れば一目瞭然ですし、ツイッターでもそんな発言してますよっていう。
なるほど。なるほど。まあ確かに作風から考えれば全然それは通じるものがあるとは思いますが。いや、そうですね。二次成長期の男児の乳首は女の子と同じ。だからすごい。いや、発達させる一言でしたね。というのと、あとはもう大前から引きずっているチェンソーマン、人の死の先にある地獄と死以外の4つの結末何だったのか、福音、キリスト教の福音の数。っていう考察も出てきて、いやー、広がってますね。
そうですね。黙示録の4騎士ですか。
でも、合計で6つっていうところから考えると、福音っていうのに全然詳しくないんで、もう中2として抑えとかなきゃいけない気がするんですけどね。
まあね。
福音の書っていうのがエヴァンゲリオンのことだっていうのは、それぐらいで知識が止まっているので、なかなか軽く検索した感じでも4とか6とかどの数字を取ってるのかピンとこなかったりはしますが、いや、考察性が広がって本当にチェンソーマンの罪深いところだなと思いますよ。
うん。
といった感じで、あとは本編の方入っていきますと、呪術廻戦アニメ始まったので、アニメが期待通りの出来あったねっていうアニメの出来に関する言及はありましたが、確かに僕はちょっと、アベマで見ましたが、いやー、見事なアニメ化でしたね。
僕も一度は見ましたけど、すごい良かったですね。
はいはいはい。いやー、もうアクションシーンが見事だし、あと音楽とか演出とか諸々含めて、あの、何か、おしゃれな、照射さというか、ちゃんとギャグテイストも含みつつ、すごく、洒落てる感じが漂ってる、あの呪術廻戦の魅力を見事に表した雰囲気でしたし、あと何より、いいなと思ったのが、たまに最近、こう、ジャンプ作品、アニメ化、結構こう、いい感じの作品が続いてはいますが、たまにちょっと不満に思うのが、第1話で原作の1話をやらない作品がちょいちょいあるんですよね。
はいはいはい、あったりしますね。
なんちゅう、ヒーローアカデミアもそうでしたっけ？あと、ブラッククローバーとかもそうでしたが、あの、1話で原作の1話やらないのは僕としては違うだろうっていつも思うんですよ。
そうなんだよね。1話ってのは本当に、ジャンプでも本当に人を、なんか、ジャンプでも読者をこう、ちゃんとこう、獲得するための1話であるからね、そこが完璧なはずなんだよねって。
そうなんですよね。それで一つの完成形ですし、もう、そこに作品のある種全てが詰まっているのが第1話だと思いますから、それをちゃんと1話の通りにやって、その引きをちゃんとアニメでやって、お見事っていう感じでしたからね。
そうですね。
数年ぶりに、数年越しに見てみて、第1話の引き、本当にいいなという感じの、呪術廻戦2話以降も大変楽しみです。で、あとは表紙に関して、あの4人組、呪術高専の1年生3人組と五条先生の4人組が表紙で描かれていた夏の一枚に関して、実はあの4人が夏を過ごしたことはないってコメントがあって、ちょっとしんみりしたというコメントがあって、言われてみると確かにそうなんですね。
そうだね。
イタロリ君が死んでたからってことですかね。イタロリ君の編入が何月でしたっけ？
死んでたからなんじゃないかな、やっぱり。
イタドリ君の編入冬服だったような、まあ死んでたからだろうなと思うんですが、確かに、あの三人、いやー、まだ、 この4人が夏を過ごせる可能性が残ってるからですが、もしこっから誰か欠けるようなことになったら、あの表紙の切なさはちょっとずば抜けてしまうと思いますね。
そうだね。
決して叶えられない夏という感じがより強調されたらやばいかもしれませんというのが、確かに素晴らしい着眼点のコメントでした。あとは、野原ちゃんの、加えてるやつ、僕はパピコの線じゃないかって言って、で、アイスもヘラじゃないかっていうのと、あと、確かにそれが一番可能性高いなというのが、実はハーゲンダッツのスプーンなんですよね。なんかくぼみが描かれてるので、絵のところにくぼみが描かれてるスプーンっていうと確かにハーゲンダッツのスプーンの可能性が一番高いんだよなと、後で気づいたんで、それを指摘しているコメントがあって、確かにという、ちょっと言い忘れたという後悔があったんで、言及しておきます。
はい。もうあとは呪術廻戦だとね、こう、野原ちゃんの女が大量発生してるみたいな感じだねっていう。
野原の女っていう、なかなか特殊な慣用句が発生してますね。
そうだね。まあわかるけどね。
そうですね。野原2期ですからね、本当に。
うん。
という感じの呪術廻戦ですとか、あとはいろいろと、ヒーローアカデミアも皆さん、先週の展開、爆豪ライジングは本当に熱い展開だったのでたくさんのコメントありましたし、あと、ドクターストーンで、スタンリーの反応が気になる。まだキャラが全然見えてこないという形で、確かにゼノさんが、捉えられて、単純に、まあ冷静に奪還を目指すのかなぐらいの感覚でしたが、今週読むと、さらに一歩踏み込んだキャラの扱いされてましたからね、スタンリーさん。
そうだね。
いや、確かにそこは着眼点として大事だったんだなというのがよくわかりました。うん、あともう、どうでもいいことだけど、ゼロのリーゼントがどんどん育ってるのが気になるというのが、僕は気づきませんでしたが、育ってるんですかね？コナンの蘭姉ちゃんの角張りに育ってるんですかね、ゼロ先生。
そのうち誰か収納できるようになるんじゃない？
すごい。頭1個分ぐらいのリーゼントになるんですかね。ちょっと、言われてみると気になったんで、後で確認してみようと思います、登場時と。
はい。
という感じですとか、あとは、最近始まっているほの見える少年に関して、新キャラもいい感じらしい、軌道に乗ってきてる感じという形で、まあ、新キャラ本当に、いい感じの雰囲気があるんで、雰囲気たっぷりな作品なので、いや、大変いい感じだなと思います。
そうですね。
ですとか、まあ、ゴールドフューチャーカップの感想を皆さんいろいろと高カロリー漫画ですとか書いていただいて、あと、ブレイドキッド、というそのゴールドフューチャーカップの読み切り作品のタイトル、名前をもっと来ればいいと思うんだけどという形で、ブレイドキッドというタイトルに関してもうちょっとっていう感想が結構ありましたね。
ああ、まあ確かにね。ただまああんまり何も思いつかないけど。
まあそこに関してはそれほど着眼点として持っていませんでしたが、でも言われてみるとレッドフードという一作品目のタイトルは覚えていたのに、僕ブレイドキッドっていう作品今週忘れてましたよ。
ああ、確かに、印象に残りづらいのはあるかもしれないね。
はい、タイトルなんだったっけな、みたいな感じで、作中で出てくる単語でもないですしね。
そうだね。
っていう点で確かにな、っていう、忘れてるということに関して、すごく納得感のあるコメントでした。あとは、ロボコちゃんのコメントで、モツオくんの、名字、名前とかに関して印象が弱いっていうことに関して、ガチゴリラの印象が強すぎるからっていうようなコメントだったりしましたが、今週はそんなガチゴリラが強すぎるというそのバランス感覚に応えるような一話でしたからね。
そうだね。
っていう点で確かに先週からある種繋がった展開だったなという感じのコメントでした。あとは、僕らの決めでミスさんの言った、あの作品はこう、主人公の兄弟二人を眺める、こう、眺める立場に作者もいる、読者もいる、そういう作品である。あの二人は正義であるというコメントに関して、こう、腑に落ちたというような納得のコメントがありましたね。
おぉ、ありがたいですね。
腑に落ちましたという形で、確かにその感じは結構今週も続いているような感じだったりするかも。いや、でも今週は多少立ち入ってる感じですかね。ちょっと今後も、ね、今後も視点の位置とか気にしながら読んでいきたいと思います。あとはチェンソーマンはたくさん相変わらずアビ教官が渦巻いて、コビニちゃんに対して大変こうフェチシズムに溢れる変態的なコメントがありましたね。
そうですね。みんな大好きですね。っていう。
コビニちゃんの泣きが本当好きという感じで、本当にあれはもう、盗作感のあるダンスダンスレボリューションでしたからね。
そうですね。
ですとか、あと、コベニちゃんがチェンソーマンと食べたアイス、味がしないって泣いてましたが、暴力さんと食べたアイスクリームは美味しかったのにね、という形で、確かに暴力さんに奢ってもらった、自分の分ももらったソフトクリームはすごく、こう、美味しそうに食べてたんですけどね。
そうだね。切ないね。そんな暴力さんも、あんな状態だしね。
あんな状態に祭り上げられてし、もう生贄っぽくなってしまっていましたが、まあ、そんな感じだったりしますが、せっかくのアイスクリームの思い出も、こう、悲しい記憶で上書きされてしまったんでしょうね、きっと。
そうですね。不幸ですね。
というのと、あと、コベニちゃんが、こう、落としたハンバーグをお出したことに関して、ポスターもデンジも食べ物を無駄にする方が嫌いだから、っていう形で納得していましたが、確かに、チェンソーマンがある種人間離れしてるから、落としたバーガー出されて喜んで食べてるっていう感じもありましたが、まあ、デンジ君でも喜んで食べてるでしょうね、きっと。
そうだね。
当然のように。という感じなので、確かに、あれはチェンソーマンとしてのキャラクター性と同時に別にデンジ君でもあり得たな、みたいな感じがちょっと面白かったです。あと、二雷カナイに関して、実は、先々週の回想シーンで、すでに、リュウグウの使いが、泳いでて、伏線が張られたらしいですね。
気がつかねえよ。
リュウグウの使い、つながりで、実は読めた展開だったという。まあ、だからどうしたという感じはありますが。まあ、その場その場の思いつきの可能性もあるとはいえ、一応一週間ぐらい前には考えてるんだなというのがよくわかる伏線ですね、だとしたら。
そうですね。
という、まあ、それもちょっと失礼な話ですが、なかなかアドリブ感強いですが、ちゃんと仕組んでるところもたくさんあるんだなというのがよくわかるコメントでした。あとは僕弁、大人になったからか先輩ルートはなんかテレビドラマっぽいっていうので、確かに医療ものっていうのが、こう、医療ものと事件ものっていうのがやっぱり、こう、ドラマの二大巨頭みたいなところがあったりしますんで、医療ものめいてるところも含めて、すごくテレビドラマっぽい雰囲気がありますよね。
そうだね。
なので、かなり雰囲気が別というので、なんか落ち着いて読めるところはあるかもしれません。別物、これまでとは別の話だっていうのが、すごくこう、意識して読めるようなところがあるかもしれません。あとは、まあ、マグちゃんもいろいろとコメントがありました。
そうですね。リンさんが餌付けしたいっていう気持ちもわかるっていうね。このルルちゃんの行動に対してっていう。
はいはいはい。
あれは確かにって思いますって。
まあまあ、そうですね。クッキー食べたり、喜んだりってことですか？
そうそうそう。いや、俺もなんか餌付けしたいっすよっていう。やばい。今の発言やばい。
いやいや、もう、いいんじゃないですかね。ジャンプとか読ませてあげればいいんじゃないですかね。
はい。
昔のジャンプとか持ってって読ませてあげればいいんじゃないかと思います。
タイムパラドックスゴーストライターや。
といった感じですとか、他にもいろいろとコメントありました。あとは目次コメントのところで、先週謎のコメントだと言っていたゴンダイラ先生の、何か、キラさんとかなんとか、他にはないないんですみたいな、急に他にはで始まるコメント、あれ何でしょうねっていう話を謎だって言ってましたが、あれ普通に、先週の、ジャンプのベスト3企画、ゴンダイラ先生が選ぶ魂が震えるトリプルアクセルベスト3の続きだったんですね、あれ。
ああ、そうか。
なので、あそこで並べられていた、他にも、キヒラさん、トゥクタミ、ウノくん、コストルナヤ、ダイちゃん、中野さん、松田くん、エトストラっていうのは全員フィギュアスケーターの名前だったんですね。
はいはいはいはいはい。なるほどね。しかし、それはわかんないっすよ。
いやー、ウノくんとかのところで、キヒラさんとかで確かにちょっと感づく可能性はなくはなかったですが、そうか、ベスト3と繋げて考える、繋げて読むっていうのは思いつかなかったですね。
だね。
いやー、謎は解けました。
ありがとうございます。
はい。あとは自習国で取り上げた内容に関して、アニメが大人気で次のシーズンもあるのに、本誌では連載が終わってる漫画が2作品もあるって変な感じというので、本当に今週まさにそんな感じでしたね。
そうですね。
終わった作品が2作品アニメの番宣で載ってるという、なんかすごい今までのジャンプにない不思議な感じでした。あと、タイムパラドックスゴーストライター2巻が出るタイミングで、まとめ動画上げようと思ってすっかり忘れてたんで今週上げますが、タイムパラドックスゴーストライター2巻表紙に知らないキャラがいるらしいっていうコメントがあるんですけど、そうなんですか？
いや、表紙だけ俺も見ましたけど、なんか若い女の人がいるんで、七種の先生じゃないかと俺は踏んでるんですけど、まあ、内容言うのは分かんないですけど。
そうなんですね。僕もちょっと、まだ買ってなかったんで、この熱意のなさがあれですが、うん、普通に今週中に買って動画上げたりとかするんで、来週にはこの点について言及できるかもしれません。という感じで、まあ、そういった、いろいろなコメント、あとはもう、後藤先生の鬼滅1億部突破とかに関しても皆さん驚きと恐怖のコメントがいろいろとついていたりとかしました。という感じの先週コメントありがとうございました。で、今週の方に入りますと、では先におまけに言及していきます。おまけが、まずはステッカーシール。こちらが、劇場版公開直前記念、10月16日ロードショー、貼って剥がせるカードステッカーということで、鬼滅の刃の貼って剥がせるステッカーがついてきました。
いや、そうですね。っていうか、超屋敷から無限列車のスイカ、マジ欲しくないっすねっていう。
いいじゃないですか。 超屋敷。
いや、いいけどさ。
はいはい。
無限列車に乗りたくないっしょ。
そうですね。それで言ったら、下の現実夢っていう切符の方がなんかやばそうですけどね。
まあね。だいたい戻ってこれないけどねって。
そうですね。これをきっかけにして、血気術にかかってしまいそうな感じがしますからね。
そうだね。
という感じの、まあまあ、とはいえ、まあみんな可愛らしい感じのステッカーでした。あとはポスターで、こちらも劇場公開、そして Amazon プライムで公開しております、バーンザビッチのポスターがついてきました。アニメバーンザビッチ劇場イベント上映&配信開始記念、久保大と書き下ろしポスター、バーンザビッチでした。
まあまあまあ、久保先生の方はもう、ラフに書いたなっていう感じの。
まあまあ、ポップな感じですよ。
そうですね。ポスターで、裏は完全にこのアニメのキービジュアルって感じでしたね。
はい、はい、そうですね。という感じのバーンザビッチという感じで、このバーンウィッチのポスターから、本編アンデッドアンラックの最初のバーンへの言及から入っているんで、おってちょっと思いましたけどね。
つながってる。
バーンつながりだと思いましたが、そんな今週関東から表紙は、大人気5年応援感謝、バーサスビリー、円卓争奪戦最高潮、関東カラー、大蔵24ページ、アンデッド・アンラックでした。表紙はこう、ビリーさん、アンディ、フーコさんの3人の1枚でした。
皆さんはちょうど今戦ってる人たちですからね。
そうですね、主要キャラ揃い踏みといった感じの表紙。そして、本編、扉絵の方が、ユニオンの皆さんとビリーさん、ビリーさん含むみんなという感じの集合表紙でした。
そうですね。みんなこう、能力名が書いてあるんですけど、機密事項がまだ二人いるんでね。
そうですね。
それは、後々ちゃんと出番会があるのかなって期待してますよっていう感じですね。
そうですね。確かに、特にこの4番の方、アーティファクトをたくさん使ってる子供、名前出てましたっけ？
名前出てた気がするけど、なんだっけ？
この子に関しては、何かアーティファクトのそのリスクを解除するような、リスクを、除外するようなそういう能力じゃないかと、あのビクトールさんが分析してたのは覚えていますが、本当に実際どういう能力かさっぱりわかんないですからね。
そうね。
という感じだったりしますので、なかなかそういう点も気になる表紙となっていました。で、内容としましては、第34話で、アンディたち結局ビリーさんを止めかねるんですが、タチアナちゃんがビリーさんのことをまだ好きなんで、アンジャスティスも見事にその反発するような感じで、カウンター決めるような感じで、ビリーさんに一撃食らわせた隙に、アポカリプス君をダッシュしますという展開でした。
ああ、やっぱりユニオンの作戦はいやらしくていいですねって言いましたね。
まあ、でもこれはだからビリーさんの自業自得っていうところもありますからね。
まあそうだね。
人の気持ちを裏切ったからこその、まあ敗北ですよ、ここは。
そうですね。いやーでも本当にね、タチアナちゃんがまだ好きだからこそ、そのね、アンジャスティスで正義を反転すると、ビリーさんを邪魔する行動を取っちゃうっていうところは、いや、納得だったしね、そこでこういう風に繋げてくるっていうのはね、うまいなって思いましたし、興奮しましたね。
そうなんですよね。だから、最初に、タチアナちゃんに今でもビリーさんのことを好きなのか、それによって作戦を決めるっていう時には、何かちょっとセンチメンタルなことを感じてたんですよね。
そうだね。
全然そんなことじゃなかったですね。
ドライですよっていう。
普通に実技的な話でしたよ。
いや、でもその辺はやっぱり、ね、アンジャスティスさんっぽいし、すごい、俺はユニオンらしくて好きだけどね。
まあ、確かに割り切りがすごくて、そこはユニオンらしいし、ジュースさんっぽいところでもあるかもしれませんね。
いやー、だから本当にね、ただアポカリプス取ったけど、どうなんすかね、こいつ。こいつはどう考えてるのかね。
うん、一応自我はありそうですし、フーコちゃんとアンディがこう、アポカリプスさんの口に銃口突っ込んで脅してる感じですからね。
そうだね。いやー、どうしたいんだろう。ユニオン側につきたいのか、アンダー側につきたいのか、アポカリプスさんの気持ちも気になるなって思いましたね。
もしくはビリーさんに対してアポカリプス撃つぞっていう人質なのかもしれませんけどね、この状態。
まあそうだね。
どういう、アポカリプスさんのどのくらいの自由意志があるのかはよくわかんないですからね。
そうだね。
遠隔に強制的なんじゃないか。まさか、まあ、離れたところに置いとけば、結局どちらも、アポカリプスさんも遠隔もどちらも用をなさない状態なのか。という点でルールは分からなかったりはしますが、でも、まあ、とりあえず納得の作戦ではあるので、次の展開が大変気になります。
そうですね。あと、やっぱりこのバーンさんとかね、このユニオンの地下が、こう、ストーンヘンジの下にあるってのは、いいですね、やっぱり言ってましたね。
はいはいはい。
やっぱりこういうロマンあるよね。
まあそうですね。確かにこれでいろいろと、まあいろいろ小出しに情報はされたりしていますが、いろんな小ネタというか、ディティールというか、大変面白いですね。
面白いですね。
という感じで、来週楽しみです。では続きまして、僕の開かれ目の第286話内容としましては、かっちゃんやられてしまった。で、それをバカにするような、侮辱するような発言を、まあ、しがらきさんというか、その中にいるオールフォーワンさんがするんで、デク君はもうブチ切れて、全力でこう向かっていきます。そこを掴まれてしまって、ワンフォーオールを取られそうになるんですが、何かこう、精神世界みたいなところで、しがらきさんとオールフォーワンさんが喋ってるところに、デク君目の前にして動けないんですが、そこに先々代現るという展開でした。
いやもうオールフォーワンさん汚いっていう感じの回でしたね。
それはこの煽りがっていうことですか？
そうだね。いや煽り力高すぎじゃないですかって。
そうですね。今日の戦いで無駄な血が多く流れたか。今のが最も無駄だったっていう、この周りを落としてさらにカッチャンを下げるという、確かに完璧でしたね。
だからこの会話が出てきたところで、あれ全然しがらきさんっぽくないなって思ったけど、それがこうね、取り消せって言った後のこの、しがらきさんのね、割れた隙間からオールフォーワンさんが見えて、ここで、ああ、やっぱりそういうことかって分かるところとかは、結構驚きもあって、いい演出だと思いましたね。
まあ、そうですね。確かに。ま、なんか、しがらきさんが言っても、おかしくないような気はしましたけどね、僕は。
まあ、俺はあんまりそういうイメージないんだよな、しがらきさんに関しては。
なるほど。まあ、その辺は分かりはしませんが、まあ、少なくともオールフォーワンさんの作戦であることは間違いなかったですね。
いやー、しかし、本当に、めっちゃ絵も気合入ってるし、めっちゃ先が気になる展開で、はい、クソ面白い広がりが今。
いや、本当に、もうデク君のこのバーサーカーモードみたいなのもすごい迫力でしたしね。
うん。
そこから、いきなり精神世界。しかも、それに関して、もう、なんか、志村さん、具体的に君はまだこの世界で動けない。私たちが何とかする。何か本当に確実にそれが、何かの比喩のような、幻覚のような世界じゃなくて、能力にまつわる実際に存在する別世界というか。
うん。
何か具体的なフィールドみたいですからね、ここ。
そうだね。
いやー、なんか作品にルールが一つ追加された感じもしますよ。
いやー、なんかすごい楽しみだし、ただ、まだね、かっちゃんの言った、実は、ね、ワンフォーオールの中の人も全員が全員いい人かっていう、じゃないかもしれないっていう伏線もあるから、怖いよねっていう。
まあ、能力の忌まわしい能力なんじゃないか、忌まわしい個性なんじゃないか。実際、志村さんがここにいるということに関しても、果たして、それが完全に良きことなのかどうなのか、ある種、縛られてると言えるんじゃないか。何か、悲劇に見舞われてるんじゃないか、実は彼女の楽しいよみたいなこともちょっと思ったりしますからね。
そうだね。
という感じだったりするので、ここでの戦いで何かワンフォーオールに隠された真実、裏ルールみたいなもの、そしてデク君のこれから迎えなきゃいけない戦いみたいなものがはっきり示されるんじゃないかとか、いろいろとこの広がりはワクワクさせられます。
はい。
では続きまして、呪術回戦の第124話内容としましては、マヒトさんの分身は逃げ出して、そして、こう、野原ちゃんをおびき出すような形で、地下に連れ込んで本体とスイッチして、それがわからない野原ちゃんにタッチして、果たしてどうなる？野原ちゃん6歳という展開でした。
いや、もう今週はもう触られた瞬間に野原ちゃーんっていう感じでしたね。
いや、本当に、わわわわわわって思いましたし、そこで、こう、不確定要素。七三術師は一度触れただけでは仕留めきれなかったけど、どうなるという、この不確定要素からの回想という。いやーもう、ハラハラさせますね。
いや、ハラハラさせますね。なんか一応回想が入るとね、大丈夫そうかなっていう気もしてはいるんだけども、
はい、
ただ、今週の頭で俺は一人じゃない、そう思わせてくれといてって、いたどりくんを思いっきり笑顔にしてるんで、
はいはい、
これは、いたどりくん曇らす展開なんじゃないかっていう不安もあるんですよねっていう。
そうなんですよね。どっちの可能性も本当にあるなと思わせるのが、この作品の本当に奥の深さですよね。
そうだね。
死ぬかもしれないし、逆に、ここで野原ちゃんの根源、何かその術式の根源にちなむような、そういった何か根っこのところを示すことによって、だから大丈夫。っていう展開に持ってってくれるかもしれませんし、
うん、
逆にこんなに素敵な回想をする野原ちゃんがこんな目にってことになるのかもしれませんしね。
そうだね。いやー怖い。生き残ったとしても後遺症とか残って、それで虎取君を曇らすそうで怖いみたいな。
はいはいはい。 いやー、という感じでね、まあまあ、イタドリ君はすでに一度鉄平君でこう、やられちゃってますからね、目の前で親友をやられちゃうっていうの。
そうだね、マヒトさんにやられてるからね。
それを乗り越えて、今こうしてここにいるんで、その鉄を踏みイタドリ君ではないと、たとえ、野原ちゃんが自力で何とかできなくても、イタドリ君がもう、起死回生、もう奇跡の力に開眼して何とかしてくれるんじゃないかと期待してますよ。
いやーでも呪術廻戦は奇跡起こんない漫画でしょ。
そうですね。絶対そういう漫画ではないですからね。という感じなんで、でも本当にイタロイ君が一度踏んだトラウマではあるので、それを踏襲しないような展開に持っていくような感じを祈りますよ。
そうですね。
いやー、しかし本当この攻防も、野原ちゃんの能力がマヒトさんの天敵である、すごい致命的であるっていうのをしっかり示した上で、そこに至るまでの野原ちゃんの全ての好条件、戦いにおける見事な、こう、いいところっていうのが、逆に働く形での隙をついてのマヒトさんの一撃でしたからね。
そうだね。
この攻防の切り返しの理屈にかなってる感じとかも大変見事でしたよ。
そしてね、まあ本当、過去編は、まあちょっと結果も気になるけれども、過去編そのものとしてね、僕は結構野原ちゃんのこの、本当に精神性というかね、多分作中でも随一のメンタルの持ち主なんで、はいはい、そういうとこ大好きなんでね。その、理由となるね、過去回想はちょっと楽しみではありますね。
いや、本当ですよね。この6歳児の段階にして、すでに友達の女の子は結構いい感じのお洋服着てるのに、野原ちゃんはジャージっていうこのヤンキー感すごいですね。
そうですね。
いや、もうどんな子供だったのか楽しみですね。
楽しみだね。
では続きまして、鬼滅の刃劇場版公開記念、劇場特典短編19ページを特別掲載、鬼滅の刃、特別読み切り。が掲載されていましたという形で、なのでこちら、劇場公開時におまけとしてついてくる煉獄さんのエピソード0が本誌に掲載という形になっております。で、内容としましては、煉獄さん、まあお父さんにこう何か何でしょうね、疎まれるともちょっと違いますが、認められないようなそういう境遇で弟を励ましつつ、新人体質になりまして任務に向かいましたら、すごい鬼がいたんですが、仲間の屍を乗り越えて彼らの生き様をこうちゃんと受け継ぐような形で、見事に自分を犠牲にするような形で、耳を犠牲にするような形で鬼を退治します、すごいっていうお話でした。
いやー、久しぶりの鬼滅でしたけれども、やっぱりクソ面白いっすね。
19ページでこのまとまりと感動ってすごいですね。
すごいね。なんだろう、まずはこの久しぶりにやっぱこの鬼滅の刃的モノローグを見たわけですけど、本当にこのモノローグの使い方、クソうまいから、小峠先生。
はいはいはい。
で、どんどん積み重ねてってね、だから、最終的にこの、そうだろうみんなっつって言って、この、煉獄さんのね、炎の必殺技の方にね、かかっていくところで、俺ちょっと泣きそうになったから、ね、すでに。
いやー、本当に。で、最後のところで、死んだ同期の人とかに対して、ありがとう、最後まで戦ってくれて、自分ではない誰かのために助けてくれて、ありがとう。君たちのような立派な人に、いつかきっと俺もなりたい。って言うんですよね。
言うんだよね。
いやいやいやいやっていう。いや、もうあんたすでに十分立派だよって思うんですが。
いや、でも本当この流れが本当にね、その無限列車編の最後の方に繋がっていくからさ。
そうですね。まさに後を託して死にますからね。言っちゃ
う。そうなんだよ。
言っちゃいましたが。ま
あ、もうみんな知ってるはいるから大丈夫だよ。
本当に。そこにちゃんと繋がる内容ではありましたしね。だから本当に、この悲しみを乗り越えるというか、悲しい事件、悲しい出来事を乗り越える形で主人公、キャラクターたちが強くなっていく、切ない強さを手にしていくような、そういった鬼滅の刃のエッセンスが、すごく詰まった読み切りでしたね。
いや、そうですね。いやー、でも本当良かったよ。これを劇場の前に、ね、例えばこう、始まる前とかに読んじゃうと、もうすでに泣いちゃってて。
そうですね。
最初の頃のエンタメがうまく見れないっていう。
そうですね。
煉獄さんが登場したけど泣いてしまうっていう。
うまい、うまいって言ってるだけでもう、あー、煉獄さんが弁当食べてうまいって言ってるって泣いちゃいますからね、きっと。
そうそうそう。だから、先に見といて、心持ちを持っててよかったっていう。
実際ちょっと心乱されちゃいますね、これ寸前に読んだら。うん。それは確かにその通りだと思います。いやー、というか、本当に煉獄さん、最初登場した頃は本当にどういう人なのかよくわかんなかったですが、しばらく。
そうですね。最初の炭治郎くんが連れてこられて、柱の前だぞみたいなとこ行ってるときには、もう頭おかしい人だと思ったからね。
そうですね。殺すべきだみたいなこと言ってましたからね。
うん。
という感じだったりした、その煉獄さんで、本編中でその後、いろいろと、その、ちゃんと人の、人間を尊ぶ感じの素晴らしいところが描かれていましたが、そこからさらにこの読み切りで、その迷いのようなものとか、成長のところとかが描かれて、本当に深みがぐっと増しましたからね。
そうだね。
本当、同期の大使に対して一緒に頑張ろうと言えない瞬間とか、本当に煉獄さんのこの、なんでしょうね、強さの真髄を見たような気がしますからね。
うん。いやー、ほんと、気抜いてくるエピソード、すごすぎだよって。
そうですね。いやー、という感じなので、本当にもう、ぜひじゃあ、次、無限列車編の次が、公開か、テレビ放送されるときには、また、お願いします、ご同意先生。
そうですね。誰かの読み切り書いてほしいですね。
まあ、当然、新作を何よりも待ち望んでありますけどね。
うん。
新作も何より待ち望んでいますが、鬼滅の番外編も本当にこの上なく嬉しいので、いやー、今後も楽しみな、今後の展開も期待せずにはいられない感じの特別番外編でした。
はい。
では続きましてが、ドクターストーンの第168話、内容としましては、千空くんたちは、後から追っかけてきたルーナちゃんたちを合流して、ユーナちゃんたちと合流した上で、なんとゼノさんを連れて先の大陸に進みます。コンシティは、なんかこう、お前ら作れて、復活液のレシピを伝えて去っていきますっていう展開でした。
いやー、まずこっちはほんと、千空が生きてると分かった瞬間のゼノさんが超笑顔っていうのが良かったですねっていう。
いやー、ここはめっちゃエモかったですね。
いや、エモかったね。やっぱりそれまでちょっとやったね、いや、殺していいよみたいな形で、ちょっとヘイトが溜まったところもあるわけですけど。
はい、はい。
もう俺はこれで全部許したよっていう。
そうですね。いや、まあ、あそこのシーンは本当に悲しいシーンでしたよ。千空君に対する思い出も示しつつ、結局それを切り捨てる決断ができてしまうっていうところにすごく悲しさがありましたが、それが生きているって分かった瞬間のこの感動っぷりを見ると、やっぱり、許しちゃいますね、確かに。
いや、もう、いくら頭がどんどん大きくなっても許しちゃうよっていう感じでねっていう。
そうですね。もう、エレガントが詰まってますよ、本当に。
うん。そして、こうしたそこだけでもすごい良かったのに、その後の展開が超びっくり展開で、すごかったね、本当に。
いや、確かにもう、仲間全員置き去りにする、いや、全員じゃないんですが、仲間の大部分置き去りにするとは思わなかったですし、それが逆にかっこよかったですからね。
かっこよかったね。交渉するとは思ったけど、あ、全然こんな展開予想しなかったよっていうね。ところ来たし、か、で、それでいて本当にね、ちゃんとみんなが千空くんの思いを受けてね、こう最後に旗を掲げるっていうシーンとかめちゃくちゃかっこいいし、エモいよねっていう。
いや、本当に。いやーっていう点で、この彼らのアジャシのプロフェッショナル感とか、まあ、その意識、意志の強さみたいな、すごい伝わってきて大変かっこいい展開で、頭いいですね、やっぱり。
いいですね。いやー、そしてね、おそらく、まあ今週は顔見せしなかったけど、スタンリーさんはおそらく追跡者チーサーとなって追っかけてくるわけでしょっていう。
すごいですよね。もう国家ぐるみで諦めても、スタンリーさんは諦めずに追ってくるらしいですからね。
怖いねーって、そういうところの引きもあるから、いや、面白すぎでしょってい
やー、スタンリーさんが追っかけてくるっていうのもすげー面白そうだなと思いますけど、それと同時に、ゼノさんがパーティーメンバーに加わるんですよ。
そうだね。
どう落ち着けるのか、どう処理するのかと思いましたが、この科学使い。まさかの同行とは思わなかったですよ。
思わなかったね。
いやー、という感じなので、きっとこれからも、なんでしょう、ゼノさんも別に思想上は対立してますが、科学の素晴らしさに関しては、科学に浸水してることに関しては間違いがないですからね。
そうだね。
だからもう、千空くんとゼノさんがいて、何か、ちょっとした料理作りとかでも、何が起きるかもうワクワクドキドキしてたまらないですよ。
料理作りね。
そうですね。なのでこう、オタクが増える展開、科学オタクが増える展開っていう、そのディープな感じっていうのがすごく見てみたいですね。
いや、そうですね。ただ一つ残念なのは、イズリハちゃんは残り組なのかっていうところではありますけどねっていう。
いや、本当にタイジ君はついてくるんですけどね。
そうなんだよね。いや、遠距離恋愛ですよっていう。
遠距離になっちゃいますね。という感じと、あと結構やっぱルーナちゃんが、なかなか、千空くんの制裁ポジション行きそうじゃないですか、今のところ。
いや、結構来てるね。
やっぱ、行けますよ、これは。
俺は結構、コハクちゃん派なので、ちょっと、こう、なんだろう、戦々恐々としてるんですけどね。
いや、だから、やっぱり相棒と制裁システムなんですよ、きっと。
なるほどね。
いやまあ、三角関係バチバチっていうのもあってもいいかもしれませんが、当然この作品的にはそこがメインにはなり得ないですね。
そうだね。
なので、ギャグで済まされそうな気もしますが。いや、ちょっと切ない感じの展開含めて、それをメインでは描かないのかもしれませんが、まあちょっと気にはなるんで、その点も注目して読んでいきたいと思います。
はい。
では、続きましてが、なんとワンピース作者小田先生が急病により休載となってしまいました。大変心配ですが、まあ復活しているようなので、来週以降が楽しみな中、代言として読み切りが乗りました。少年ジャンプに乙女襲来、魅惑の霊場ギャグ、しずこブルジョワジー、平川もそ先生、趣味特技、テニスだったらしいです。
はいはいはい、エレガントですね。
いや、過去形なんですよ。
そうね。
残念な話ですね、テニスだった。そして好きな漫画、はじめの一歩。なるほど。内容とのつながりがよくわからない。
そうですね、はじめの一歩要素は見当たらなかったですね。
という感じだったりしますが、こちらの平川先生、ネットで調べて出てきたところによりますれば、こちら、最初の受賞が、2016年上半期の赤塚賞、もう4年前ですね、に、みんなのマッスル探偵事務所という作品が準入選。その際は、ひらがな4文字の、モソヤンという名義で、投稿していたそうです。で、その作品、受賞作が、ジャンプギガボリューム、2号に掲載され、2016年に、デビューとなりました。その後、現在の平川モス先生名義になりまして、ジャンプギガ2019年ウィンターボリューム3号に、やってみよう兄弟という作品を掲載。その後、同じ年、ジャンプギア2019年サマーボリューム2号に紫色のソムリエという作品を掲載。で、今年、今回の代言で本誌デビューとなりました。で、内容としましては、まあ、しずこさんという大変こう、ブルジョワジーな女子高生がいらっしゃったので、もう、みんなもう大助かりですっていう展開でした。
いや、もう、勢いで、無理やり笑わせてくれる漫画でしたから、面白かったですね。
いや、僕もかなり大好きですし、それに、こう、まあ、しずこちゃんがめちゃくちゃなキャラクターだし、見た目もすごい、めちゃくちゃであるのに対して、作中では、それを悪く誰も言わないじゃないですか、基本的に。
そうだね。
これ、誘拐犯ですらも、しずこちゃんの見た目を悪く言うようなこととか、全くしないじゃないですか。
うん。
この、なんでしょう、優しさっていうのはすごいいいなと思いましたよ。
なるほど、確かにね、優しさですねっていう。
いや、だから変人とか狂気の人を描くっていうギャグ漫画の鉄則はありつつも、その人を単純に悪く言う、ディスるような感じって僕あんまりこう年々受け入れづらくなってると思うんですよね。
うん。
すごい変人だから、頭のおかしい人だからって周りの人がそれを否定的に捉えてたりすると、ディスったりとか差別的に捉えてたりとかすると、そこまでかな、いや、ちょっと変な人だけど別にいいんじゃないっていう風にこっちが引いちゃう、逆の方向に気持ちがいっちゃうことがたまにあるんで、そういうギャグ漫画が苦手だったりする中、この作品はこのしずこちゃんというとんでもなキャラクターを全肯定している世界なので、もう純粋に楽しんで読むことができましたよ。
いや、そうですね。周りのみんな本当に優しいですよね。よしこちゃんなんか埋められたのにジュラ紀の地層がつきました、最悪くらいで済ませてますからね
そうですね。
もっと怒ってもいいよって
この辺でなんかすごく、あ、この世界は本当にこれでいいんだっていうのがよくわかりましたよ。
いや、そうですね。なんだろうね、本当に。紙で、自由の女神割るところとかの勢い俺結構大好きだからね。
そうですね。あと地味に校舎とか壊した時の損害の請求の金額、これ、微妙に桁隠れてますが、おそらく、一重百千万、十万、百万、千万、一億、十億じゃないですか、これ。
そうそう、高すぎやろっていうね。
10億円っていう、この適当な桁感というかスケール感、地味に好きでしたよ。
いや、そうですね。展開、途中宇宙人とか出てくるからさ、これ適当すぎやろって。
そうですね。そして飛行機に対して私が走る方が早いのにっていうのに対して、それはそうですがっていう感じの対応ですとか。
うん、
いやー、大変、僕は好きですよ、この世界観。
いや、俺も好きですね。ただ、唯一、あれは最後、ジジイが死んだことだけはちょっと受け入れがたかったですけどねっていう。
まあ、来週には生き返ってますよ。
なんすか、なんかこう、改造されて、メカジジイとして。
いや、もしくはまあ、しずこちゃんが復活の儀式で復活させるかもしれませんしね。
ああ、ありえそうですね。
ただ、残念なことに、来週がないんですよね。
ああ、そうか、来週ねえのか。
だから、ジジイは死んで確定なんですよね。
悲しいな。
ていう、これはこの柱分、編集さんの罪ですね、これは。
あ、罪ですね。だって、最終的にはちょっと生きてるっぽいしねっていう。
そうですね。コマ中では全然生きてるのに、柱分で、乙女の対面は保たれた。だが、ジジイは死んだ。柱で書いちゃいましたからね。編集に殺されたようなもんですね、これは。
そうだね。
いや、という感じで。すごい。今の僕のどこかの会話に、ヘイシリが入ってたらしいですよ。
はいはいはい。
どこでっていうびっくりな、そんな感じもありましたが、そんな感じのギャグ漫画でした。いや、大変再登場が待たれます。平川先生。では続きましてが、ジャンプコミック26巻発売記念、スペード王国戦絶好調センターカラー、ブラッククローバルサーセンターカラーは、副団長の悪魔を従える一枚でした。
猫の仮面の悪魔とかいるせいか、なんかワールドトリガーっぽいカラーだなと思ってましたねっていう。
ああ、言われてみると確かに、アニメの続編も決まったワールドトリガーっぽい雰囲気がありますね。
うん。
という感じの、まあ、確かにまあ、綺麗な色彩の一枚でした。で、内容としましては第266話で、まあ、黒の防御を煽られたりとかしつつ、アスタ君は副団長に連れられていって、なんか廃墟みたいな屋敷の地下に行って、そこで悪魔を召喚して、自分の中も悪魔を呼び出して、そいつに勝って、従えるぜっていう展開でした。
いやー、ガジャ君も生きててよかったっすねっていう。
はいはいはい。まあ、無傷でしたね。
いやー、まあでもどうなんだろう。エルフの手近づけてるハート国の石にかけて呪文を取り戻すって言ってますからね。他の四天王の人たちは大丈夫なんですか、生きてるんですかね。
まあ、先生に立つというか、もう役に立たないから置いてきたんじゃないですかね。
ガチャ君だけが
戦いについてこれないから置いてきたんじゃないですかね、仲間たちは。
うん。まあまあまあ、彼さえいればいいよ別に。
まあ、ガチャさんは別格だってことは既に示されてましたからね。
そうだね。いやー、そして黒の防御の面々もどうなんですかね、煽られましたけども、このままリストアされるのはやっぱ悲しいんで、やっぱマグマさんとかあたりのね、奮起でみんな覚醒っていう展開ですかねっていう。
ああ、それいいですね。下から、こう、下って言っちゃいましたが、下から持ち上げる展開いいかもしれませんね。
うん。
っていう感じで、確かに黒の防御の成長展開、あともう貧困構成な見た目になるかもしれませんしね。
それは、あまり望んでるところではないんだけど。
っていう点も大変楽しみで。でもここで言われると確かに、何かこう、アスタ君は本当に悪いとこがないよなって思いますね。
そうだね。
生活態度が全く悪くないですからね、アスタ君は。
うん。
以前一度そういう話題にもなりましたが、だから副団長がアスタ君を認めるのもよくわかりますよ。
うんうん、そうですね。
という感じで、最終的には悪魔を呼び出して修行展開ということでしたね。
そうですね。いや、本当に、しかも現れた悪魔がさ、結構アスタ君っぽい顔してるじゃないですか。
まあ、これシルエット状態の時が素で、アスタ君っぽくなってるのはなんか、あえてそういう形態を取ってるのかなと思いましたけどね。
はいはい。まあその可能性もありますね。ただ本当にその、ね、君という存在自体が悪魔とは逆らうの因縁を持っているっていうところはもう、第1話から示唆されているところだけど、未だにちゃんと明かされているところじゃないですかっていう。
そうですね。なぜっていうのは全くわかんないですね。
だそこが、もうこの長い連載、やっと明らかになるのかっていうのはすごい楽しみですよね。
そうですね。少なくとも、悪魔っていうものと人間との関係に関しては、まあ、この、屋敷のこととかも含めて一歩進んだ説明が聞けそうですからね。
そうだね。
うん、という感じなので、その点確かに主人公の後ろ盾でもあるので、その辺の展開、情報の解禁っていうのも大変気になりますね。
はい。
あとはもう修行展開、悪魔と素手で戦うんですかね。
どうすんだよ、素手右手ないんだけどっていう。
右手もないですね。っていう形なので、なかなかこう、トンチの効いた修行展開が来るんじゃないかと大変楽しみですよ。
はい。
では続きまして、ほの見える少年の第6話、内容としましては、三面鏡を倒した結果、鏡の中の世界が崩壊しそうなんで、なんかこう、お互いをかばい合ったり、助け合ったりとかして、見事に脱出して、ケンマ君とイオリ君は仲良しです。そんな中、アイベスちゃんは腕に何か、霊障を受けてしまっていたんで、イオリ君のお姉さんのとこに行きます、投資します、っていう展開でした。
いやまあ、イオリ君とケンバ君が仲いいのは我々はまあ、旗から見てて分かってましたけど、はい、アイベツさんにもバレバレっていう展開はちょっと面白かったですねっていう。
まあ、一応、仲がいいとか悪いとかじゃないんだろうな、この二人っていうことで、もっと深い仲だということで認めてるんですけどね。
いやー、いいじゃないですか、なんか、こう、この辺もなんか、お姉さんっぽいっていうか、母親っぽいというか、 ちょっとそういう属性が、愛別さんにはあるんで、なんかそこら辺共通されていいなって思ったんですよね。
はいはい。まあ確かに、その、男同士、何かこう、犬猿の中でもないですが、男同士の関係を、ちょっと、こう、遠目に、というか、俯瞰的に見て、クスッとしてる女の子っていうポジションはいいですよね。
いいですね。そして、まあね、その後、まあ、やっぱり、こういう対話ものとかに行ったら、組織とかね、アジトとかは、ワクワクするところではありますからね。
はいはい。
月を見てというね、なんか、すごいかっけえ。アジトが出てきたのは、俺的には興奮しましたねっていう感じでしたね。
そうですね。これ、実際モデルにしている建築様式が何かあるのかもしれませんが、単純に見た目からだと、本当になんか和風の魔女の館みたいな感じで、このデザインすごく好きですね、僕は。
そうだね。いやー、だから結構期待通りというかね、展開なんでね。いやー、これはもう来週の風呂会ももう気合入ってんじゃないかと思って楽しみだねって。
そうですね。絶対来週はサービス会ですよ。
いや、もうアンケート取りに来たでしょっていう感じだねって。
もう間違いないですね。という形で、もうどれだけのサービスをしてくれるのかが大変楽しみですよ。
楽しみですね。
きっと、いおりくんとけんまくんの入浴シーンが濃厚に描かれるんじゃないかと思いますね。
まあ、そっちもあってもいいけどね。
いう感じだったりとかするんで、まあまあ、この世界観、この屋敷の世界観、すごく楽しいんで、これからどんどん広げていっていただいてもいいですし、ついに、お姉さんとも直接接触しそうですしね。
そうだね。
お姉さんのキャラクターを深掘りしても大変面白そうだったりするので、大変来週楽しみです。では続きましてが、チェンソーマンの第87話、内容としましては、チェンソーマンにみんなで一斉に襲いかかって全く勝てる気がしないという展開でした。
いや、今週、超かっけーからの超びっくりみたいな展開って。
びっくりっていうか、僕はもう、かっけーかっけーかっけー、めちゃくちゃかっけーなー、勝てる気がしないっていうのに爆笑しましたけどね、最後。
そうね、これ爆笑するよね。だって、今までずっと怖かった脇場さんが、なんか俺初めて同じ気持ちになったもん。わかる、共感するって感じだったもん。
勝てる気がしないっていう、なんでしょうね。共感はもちろんあるんですが、身も蓋もねえなというか。
うん、
いやーなんか何を人事のようにっていう感じもありますね。
そうだね。
本当にえーっていう、もう思わずツイッターで勝てる気がしないって検索しちゃいましたからね。
いやーまあでも本当に毎回ツイッターわきまさんってトレンドに上がるけど、まあ今週も上がったけど、いや本当にわかるよ。
はいはいはい。という、そこがある種印象としてはめちゃくちゃ持っていきましたが、最後の牧間さんが。でもそこに至るまでのアクションシーンのこの建物破壊描写のフェティシズム変態感たらなかったですからね。
いや、そうだね。ビルドンドンドンドンドンって突っ込んでいくところとか、超かっけえからね。
いや、本当にこのビル破壊に関して、ビル破壊描写に関して、こう、特撮博物館とかでいかにビルを破壊する、その建材構造とかを、こう、思わせるような形で見事に破壊するかみたいなことを、すごい試行錯誤してるのが特撮博物館とか何か、いろんな特撮映画の特典映像とかでいろいろ語られたりとかしていましたが、その辺のフェティシズムをすべてちゃんと詰め込んで踏襲して、今、この2020年の破壊描写という感じがすごくしますよ。
うん。いやー、すごいね。もうだから、もうクアンシ様ーっていう感じだったよねっていう。
そうですね。もげてますからね。
そうですよ。その後、サムライソードもやられちゃうしねっていう。
サムライソードに至っては、この、居合切りみたいなのをして、勝手に、吹っ飛んでますからね。
そうだね。いやー、悲しすぎる。
いやー、チェンソーマン、本当にめちゃくちゃ強いですね。
めちゃくちゃ強いですね。いやー、というわけで、本当に、来週どうするんでしょう。さらに犠牲者が増えるんですかね。
いやー、まあ、マキマさんの何か、絡め手があるのか、まあ、記念に抵抗するって言っていた記念抵抗がまだ続いてる可能性は全然高いですね。
そうだね。
全然やられるつもりの可能性もすごくありますが、でも、まだまだ策はありそうな感じもしますし、それこそ、アキ君も、だってこの、最初に言っている人でも悪魔でも魔人でもない者たち、チェンソーマンに名前を食べられたけれど存在している唯一の者っていう、アキ君もそうでしたからね。
そうなんだよ。だから、アキ君参戦の可能性は確かにすげえあるんだよね、これ。
そうなんですよね。なので、アキ君を呼び出したら、また戦況一つ変わるだろうし、そうなってきたら、やっぱり、デンジ君の存在も意味を持ってくるかもしれませんし、っていう感じで、まだ、マキマさん、何かしてきそうな感じなので、大変そっち方向とかも楽しみですよ。
楽しいですね。
逆にもうチェンソーマンが世界滅ぼしても楽しそうですよね。
もう漫画変わっちゃうけど、それはそれなりだよね。
っていう感じのいろんな可能性が満ち満ちていて大変来週が楽しみでなりません。では続きましてが、僕らの決命の第4話、内容としましたが、コウ君がお兄ちゃんの手袋を壊しちゃったんで、そういったなんか特殊な、道具を売ってくれる駄菓子屋さんに行って、ちっちゃい女の子の吸血鬼に案内されて、地下で素材集めの、バトルの集会を頑張ったりとかしました。そんな帰りに、クラスメートの伊月くんと出会ったりしますという展開でした。
今、集会って言ったけど、本当にそうだよね。ソシャゲっぽいというか、まあ、あとモンハンっぽいというかね。そういう感じあるよね。
まあ、素材集めですからね。
そうなんだよね。まあまあ、もしもね、この僕らの決命が将来ね、ゲームになるとしたらもう、絶対出てくるよねって、ここでレベルアップだみたいな。
まあ、そう、こういうシステムでやるかどうかわかんないですけどね。普通にお供ゲーの形でいい気がしますよね。
まあね。いや、まあまあ、今週もなんだろう、俺はもう、コウ君がクソガキっぷりを発揮してて、よかったと思いましたね。
はいはいはい。確かにもう最初の手袋を破壊するところから、すでに弟感満載でしたからね。
そうだね。ていうか、なんかあんまりこの手袋も印象なかったんで、ちょっとあれではあったけど、そんなに大事なもんだっけっていう。
具前賞って、ここで初めてそれを認識した気がしますね。
そうだね。
そういうのやったっけな、みたいな。まあまあそういう意味でもここで、この道具と技っていうのを印象付けるっていう、なんか効果がありましたよ。
まあね。まあまあ、というわけでね、どんだけ俺はこの、コウ君ね、クソガキっぷりを発揮するかだと思うんで。夜だって最後言ってるじゃないですか、この女の出てきた時に。やっほー、コウちゃん、夜だっつって言ってね。いや、これで、果たして、自分が攻められた時にどう反応するかっていうので、どんなクソガキっぷりが出るかって楽しみでしょうがないですねっていう。
攻められるというのはどういうことですか？
いや、なんかこう、今まではほら、お兄ちゃんが取られそうになるから、それをガードガードっていうパターンだったじゃないですか。
はいはいはい。
でもなんかこう、今度このお姉ちゃんの方はむしろ、コウ君の方が気になってるから、ちょっと、コウ君を取ってやろう感を出してくると思うんですよねっていう。
はいはいはい。
そしたらコウ君がちょっとどう反応するか、そしてお兄ちゃんはどう反応するかっていうところをね、まあやっぱりこの、まあ外の、一からね、ニヤニヤ眺めたいと思いますね、俺はっていう。
なるほど。まあ確かにそうですね。その形になった時、弟に寄ってくる外部の人っていう展開で考えた時には、まあ、コウ君の反応と同時にやっぱり、より重要なのはシン君の反応な感じがしますからね。
そうだね。
うん。その辺がやっぱ、大変こう、尊い。いかに尊くなるかっていう問題だと思いますからね。
そうそうそう。いや、まあ、結構俺はもう、先週からこの兄弟をめでるモードに入ってるんで。
はいはいはい。
ね、いいリアクション見せてくれたらいいなって思ってるんですよね。
いや、そうですね。なので、まあ、周りの誰の視点で行くのか、うん、この4人組だと誰の視点、なんかはっきりした読者の視点キャラがいると確かにいい気がするんですけどね。
そうだね。
コメントでもちょっとそんな指摘がありましたが、うん、という感じなので、第1話のあの男の子とか再登場してもいいんですけどね。
うん、いいと思いますね。
あれが退場すると思わなかったですからね、正直。
そうね。うん。
あの子が視点キャラだと思って第一話読み終えたら、その後全く出てこないですからね。
うんうん。
っていう感じだったりはするので、まあそういった、視点キャラもいてもいいのかなと思ったりしつつ、まあとりあえずは、今回、何か、この、ただ素材を集めに行くだけ、道具を買いに行くだけ、注文しに行くだけだと、すごく、こう、単独で、こう、切り抜かれたような話で、連続性がなくて、取ってつけたような感じが出そうなところを、ちゃんと最後に縦筋のお話に持ってきた感じにし、が、伊月くんと出会ったことによって、縦のお話に繋がった感じがあったんで、この辺の展開が、まあ、来週以降、どうなるのか、大変楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、ゆずさくらさんちの大作戦の第53話、内容としましては、むつみちゃんと太陽くん一緒にお風呂に入ってお父さんのことを相談したりとかして、太陽くんがむつみちゃんを優しく導きます。そんなところにお兄さんが乱入してきて、みんなで枕内合戦をしてお兄さん倒したぜ、すげえっていう展開でした。
いやー、まあ今週はちゃんとシリアスなことやったんで、すごい良かったですね。
そうですね。しかもちゃんと普通に一緒にお風呂に入りましたからね。
いや、ほんとほんと。このあたりもすごい、なんだろう。まあ、エロいんだけども、やっぱその、むつみちゃんの境遇を考えるとエロくないっていうね。
いや、僕は境遇を考えた上でエロいと思います
よ。まあまあまあ。それはじゃあそれとして。結構ほんとにね、その、ずっと強心臓キャラというかね、強い精神力のキャラだったむつみちゃんのね、こう弱さを見せるっていう展開は、なんかすごい、キュンとくるものがあってよかったよねっていう。
はいはいはい。いや、本当にそこで切なさがあります。その身に背負った宿命、見えたもの、そういったなんか、背負っているものの重さ、辛さ、切なさみたいなものがちゃんと伝わった上で、それを全て包み込んでくれる太陽くんが、お風呂の中で、裸同士で、背中を、肩を抱き寄せるっていう、その感じが、切ない上でちゃんとエロかったんで、だから良かったです、そこは。
そうだね。この肩抱き寄せてるところは本当にエロいし、切ないし、体力大きくなったなっていう感動もあるしっていう形でよかったよね。
いや、もうちゃんと二人の結びつきを感じさせるシーンだったんで、大変いいお風呂シーン。ソンジュスカのラブコメではできない夫婦だからこそのお風呂シーンだと思いますよ。
そうですね。そして、その上で、ちゃんと最後にギャグを忘れないのが、夜桜さんちっぽくて、俺はすごい好きなんですよねっていう。
そうですね。しかも最後にこの、うぞうむぞうの宿泊客も含めて、みんなでお兄さんを枕投げで倒して、喜んでる。俺たちすげえって喜んでるっていう、このノリが、大変こう、嬉しいですからね。
嬉しかったね。いやー、なんだろう、だから、本当に、いい気分で終われた、この、合宿会というか、まあ、温泉旅行会だったんで、よかったですね。
はいはい。いや、本当に、最後は枕投げで落ちてるっていうところも含めて、その普通の温泉旅館、温泉旅行っていうのを題材にした、バカバカしいスパイギャグみたいな感じの体裁、ちゃんと最後までそれで締めてくれたんで、大変、いい前後編エピソードでした。では、続きまして、高校生家族の第6話、内容としましては、みんな、車で登校したら怒られたんで、自転車で登校しようってことになったんですが、お母さん自転車に乗れないんで、息子くん特訓に付き合うんですが、なかなか乗れないんですが、最終的にみんなでタンデムサイクルに乗ってったらまた怒られたっていう展開でした。
もうお母さんがしかし乗れなかったでギブスつけた時ちょっと笑ったんだけど
ね。そうですね。すごい、ここで何か天を仰ぎ見るような感じになりますからね。
そうだね。いやいや、っていうか、お父さん気づってやれよっていう、何日か経ってんだろっていう、思ったけど、まあ、それはあえて、なんか家帰った時も食事中とか見ないふりしたのかなっていうね。
まあ、気づいたとしても、ちょっと転んでみたいなので、ああ、そうかみたいな感じで流してたんですよ、きっと。
なるほどね。いやお母さんの表情がいいんでね、いい感じのギャグで面白かったですねっていう。
はいはい、本当にこの悲壮感とか、あとまあ、つま先立ちで自転車に乗ってる時に、お母さん今、バカみたいになってない。今はなってる。今はね、なってるのね、みたいな感じのやりとりですとか、まあ大変チャーミングで面白かったですし。
うん。
まあお母さん、本当に磯部の母上と違って、肉体能力が万能ではないことは分かりましたからね。
そうだね。
ある種肉体ポジション、肉体担当はお父さんなのかもしれませんね、やっぱり。
そうだね。
で、妹はそれを受け継いでるのかもしれませんが、という感じなので、何かすごく強い、いろいろとできる、いろいろと分かっている感じのお母さんだけど、こういったところに弱点があるっていうので、すごい本当にチャーミングになっているので、いや、魅力的なキャラクターだなと思いました。
うん。いやー、だからこそね、最後のタンデム自転車は別に認めてあげてもいいと思ったんだけどね。
いやー、危険ですから、これ。
はいはい、ダメなのか。まあ、これは一応、改造自転車とかじゃないじゃん。
多分、うちの高校も結構自転車規則がありましたけど、なんか、うん、多分ダメだとは思いますけどね。改造自転車に分類されると思いますけどね、これは。
まあね、なんか、電動、うちもだから電動チャリとかさ、あとなんだっけ、この、暴走族のさ、人がつけてるみたいなさ、ああいうなんかコテコテのなんかこう、ボディみたいのつけちゃダメとかさ、そういうのはあったけどさ。
はいはい、はい。
タンデムはまあ、高速なかったと思うから、意外となんか、家族で使うんですっていうのは通る気もしたけどねっていう。
うん、どうなんでしょうね。これって、普通に公道走っていいんですかね、これ。
あー、いいんじゃないの？わかんねえ。
どうでしょうね。というので、詳しくは調べてはいませんが、まあ普通に危険だと思うんで、まあ、やむないって感じがしますよ。
まあね。
という感じなので、まあ、来週以降、果たしてどう投稿してるのかわかりませんが。本当に毎週言ってますが、高校生活の一要素、今回で言えば投稿っていうのだけを切り取って一話成立させますからね。
そうですね。
この展開力の見事さったらないんで、来週は一体どんな高校生活を送るのかが大変楽しみですよ。では続きましてが、マッシュルの第33話、内容としましては、マッシュ君に対してアベル君は、フィン君を人形化して襲わせたりするんで、マッシュ君はブチ切れて体を操られているのを無視して迫って殴りますという展開でした。
いやー、バトル漫画として普通に面白いですね。
いやー、最後のカタルシスは良かったですね。
良かったね。 もうだから、フィン君が捕まった時に、おい、お前いつ捕まったねんっていうツッコミをしたくはなったけれども、はいはい、そんな忘れるくらいに展開が面白かったんで、もういいっすよっていう。面白くは何でもされるんですよっていう。
いや、本当にフィン君、フィン君いいとこなしもうここまで来たかと思いましたよ。
そうなんだよね。いやいや、ほんといつ捕まったのっていう。
もう捕まったやつられるために登場したようなもんでしたね。
そうだね。まあ、でも本当に、単純だけどやっぱこういうね、マッシュルとこの一直線に攻めていく感じってね、やっぱ気持ちいいからね、かっこいいよねっていう、はいはい。
しかも体を操る人形にされてる状態で無理やり動いて相手の指を端折りながら進むという、この、なんか、ちょっと痛々しいぐらいではありましたが。
うん。
この力づく感っていうのも良かったですからね。
良かったですね。いやー、まあまあやっぱり、男塾好きなだけあってね、バトル漫画の展開うまいっすねって。
そうですね。確かに男塾感あり、男塾感のある、大変男気溢れるバトル展開でしたね。
そうですね。
という感じなので、まあ、もう、これで決着ということはないんでしょうが、きっと。この後、セコンズ展開とかもあるんでしょうが。いやー、一体どんな無双っぷりを見せてくれるのか、大変楽しみです。
そうですね。
では続きまして、こちらも番外編です。ジャンプコミック完結20巻発売&テレビアニメ一期再放送を記念して、ヤクネバの番外編秘話を大公開という形で、内容としましては、幼い頃に自分たちが農園の食料児だと気づいたレイ君は、もういろいろと悲しい決心をして、エマたちを、エマとノーマンを生かすために、たくさんの仲間を見送って、そして計画を実行しますという展開でした。
もう今週ちょっと子供時代のページを見たときに一瞬お約束のネバーランドかと思っちゃいました。ごめんなさいって感じでしたね。
それはちょっと許されないことだと思いますね。
ごめんなさい。
確かに幼いノーマンの感じがちょっとお約束感ありますね。
あるんだよね。いや、まあまあ、それはそれとしてね。まあ本当にね、レイ君の回ということで、結構その、まあ本編中で語る時からね、ああ、悲壮な決意だな、レイ君頑張ったんだなって思ったけど、結構こうやって詳しく描写されると、マジ闇深いというか、頑張りすぎやろ、レイ君って思いながら読んでたよねっていう。
いや、本当に実際に見送っていった兄弟たち、仲間たち、見捨てていった仲間たちっていうのを具体的に描写されると、すごくこう、レイ君の辛さみたいなものが、ただお話で伝えられるよりも、数倍きつく感じられますね、これは。
いや、そうだね。だから、本当に子供時代の弱気だった目がもう、最後のところにはもう、修羅のような目になってるじゃないですかっていう。
そうですね。
この辺すごいかっこいいなって思ったね。
はいはいはい。いや、本当に、すごくレイ君の内面に関して説得力が生じるような番外編でしたよ。
でそうですね。なんで、まあ、また、こういう番外編書いてくれみたいなことも言ってますから、楽しみでしょうがないですねっていう。
そうですね。目次コメントで、すでに次の作品に取り掛かっている。別のキャラクターの次の番外編に取り掛かっているようなことを書いていましたから、果たして次は、どのキャラクターのどのシーンを書くのか、大変楽しみですね。では、続きまして、まあ一応別読み切りとして語ります。お約束のネバーランド、宮崎周平先生が、掲載されました。ということで、宮崎先生、今回2本掲載ですね。
そうですね。
ロボコとこれという形で、内容としましては、まあ、お約束のネバーランドでいろんな宣伝をするぜっていう感じでした。
うん。
いやー、大変衰えてないですね、お約束感が。
いや、そうだね。いやー、ラストのオチ俺すごい好きだったよ。僕は紙に出まくり喜んでるエマっていう。
はいはいはい。
やっぱノーマンだよね、安定のっていう。
そうですね。この作品はノーマンの狂気とツッコミのエマっていうのが、その本編との差異の一番大きいところですからね。
うん。
実際はもっといろいろ違ってはいるんですが。でもまあ、その辺がちゃんと堪能できるお約束感のあるいい番外編でした。
はい。
というのからもう流れるようにロボコになっていました。うん、すごいなんか、不思議な読み心地でした。という感じで、僕とロボコ第12話で、内容としましては、金をもつおくん、メイコの持ち主のもつおくんは、すごいハードスケジュールをこなして、ボンドたちと一緒に遊ぶぜっていう展開でした。
いやーもう、もつお、先週まで名前すらちゃんと覚えてなかったキャラなのに、今週泣かせてくれやがってって感じだったね。
いや、本当に、ギャグとしてちゃんと面白い一方で、普通に切なく思いましたからね。
いや、そうだね。 いや、なんか、普通にいい話だったよ、ね。この、メイコちゃんのけなげさも含めてっていうね。
はいはいはい。資料叩いて、しけたつらするな、貝なんか見てるぞっていう、大変いいエピソードですね。
そうね。いいパロディだったね。
そっから諦めたらあそこで試合終了だもんねって言って通じないっていう、すかしっていうのも、何か、あるあるというか、なんか、伝わ、その空気感がすごく伝わってくる感じがあってよかったですよ。
そうだね。絶対知ってるもんだと思ってネタ振ったら知らなかったっていうね。
そうなんですよね。そのネタ振るから返したのに、え、これは通じないのっていう、その、すごく伝わってくる感じの空気感。いやー、という感じで、大変身近な要素と、ぶっ飛んでる狂気の要素と、いろんなものが入り混ぜてる、大変ロボコらしい感動的な一話でしたよ。
そうですね。まあ他にもね、本当にドラゴンボールパロディがあったり、ハンターパロディがあったりね、ワンピースパロディがあったりね。
そうですね。
よかったですねっていう。
そうですね。パンチの打ち方ですとか、ドクロの右目ですとか、まあもう実質空島編だったんですね、これは。
そうですね。キルアの母親、次の最新のね、ロボットだったとかね。
はいはいはい。ああ、そういうキルアの母親だったんですね。一瞬なんか、お約束に出てきた鬼の誰かかと思っちゃいましたよ。
ああ、そっちかもしれねえな。ちっちゃいからあれだけど、俺はキルアの母親だと思ったんだけど。
確かに、ちょっと鬼のシルエットとも違うっちゃ違う気がしますね。なるほど。いやー、確かに作品のテイスト的には、そっちの方が正しい気がしますね。っていう感じの、なかなかパロディネタ今回もいつも以上にたくさん盛り込まれている感じで、いやー、いいお話でした。では続きましてが、灼熱の二大怪人の第13話内容としましては、里見のばあさん家に泥棒が入ったっていうんで言ったら犬が盗んだと思ったら変態親父が盗んでいて、その親父はジュゴンに持っていかれちゃいましたっていう展開でした。
今週は本当に何の話だったんですかっていう。
本当に最後ジュゴンが連れて行った。ん？何このカオスっていう。しかもそれで最後のヤフー知恵袋締めですからね。
そうなんだよね。いや、なんかね、ちょっとほら、海の教団が島に来てからよ、みたいな流れが来たからさ、お、ちょっとそこに触れてくるのかって思ったら、全然触れてこねえじゃねえかって。
そうなんですよね。ジュゴンがなんか関わってるのかと思いきや、別にそんなことはないんですよね。
そうだね。いやー、なんだろうね。だからこの人はもう元から変態だったということで。
まあ、来週何か、説明して、それを聞いたら実は今週も伏線が張り巡らされてるっていう可能性ありますよね。
はいはい。ああ、なるほどね。まあ個人的にはもうでもジュゴンが連れていくのが日常だったら、まあ俺の変態性じゃ、レベルが低いからもっと変態になってもいいのかなっていう、なんか解放感にも似た感じになったのかなと思ったんだけどね。
どういうことですか？
いや、なんかないですか？なんか、俺以上にハメを外してる人間とかがいると、俺ももっとハメ外してもいいかなって思うじゃないですかっていう。松崎さんが、この島の他の人たちを見て、あ、俺、パンツ盗むほどの変態だけど、もっと解放してもいいんじゃないかって思ったんじゃないのっていう。
なるほど。それが海の、それが海の教団によってもたらされた島の変化によって起きたことだと。
じゃないですかねっていう。
なるほど。それはあるかもしれませんね。イルカがスナック通いするなら、俺もパンツ盗んでいいと思ったのかもしれませんね。
可能性あると思いますね。
いやー、という感じなので、もう来週今回のことすべて忘れたような展開でも全然いいと思います。
まあね。
といった感じで、まあ、なんか本当に、このカオス感、ちゃんと田村先生はカオスだと思ってカオスをちゃんと描いてるっていう感じが伝わってくるんで、来週以降も楽しみでしかないです。では続きまして、僕たちは勉強ができないの第176話内容としましては、アシュミ先輩、なゆきくんのお腹を見事に手術して縫ってくれてうまくいって、なゆきくんが告白して、アシュミ先輩も付き合いますという展開でした。
あー、ついに結ばれましたね。
いやー、ついに結ばれましたよ。
いやー、長かった長かった。こっからアシュミ編スタートですよっていう。
全くその通りですね。うん、まあ、なゆきくんが先に告白することによって、アシュミ先輩がすごいうろたえた表情をして、自分を作ろうとするけれど、それをやめてどうしていいかわからない中、なんとか最後には素直な言葉で受け入れるみたいな、その一連の流れが見れたんで、まあ、僕の中では満足ですよ。
いや、そうですね。アシュミ編先輩編で一番見たかったところは、ちゃんとここで見せてくれたんでね。いやー、よかったと思いますから。ただ、本当に、俺としては本当、こっからスタートなんだけど、もう、あとちょっとしかないんですよ、話数がっていう。
そうですね。自習予告が、次号、明日見編クライマックス、結ばれた二人のその後は、っていうのが自習予告ですから。
そうなんですよね。 この辺で他のこのヒロインズは何してるんですかね、本当に。
いや、本当に過去の回想とかを含めてみても、この世界の成幸くんの周りには何か、何でしょうね。ウルカちゃんはどういう存在だったんですかね。
どういう存在だったんですかね。
いや、本当にこの作品、このルートに関しては、本当に別宇宙だっていう感じがしますよ。
うん。下手するとね、クライマックスで出てこない可能性もあるからね、他の人たち。
こっから出てきても違和感しかないですけどね。
うん。いやー、だからちょっとどう締めてくれるのかわからないですけど、まあまあ、イチャイチャ成分はちゃんとやってもらってっていう感じだよねっていう。
そうですね。いや、本当に最終的にこれがアシュミ先輩の妄想じゃなければいいですね。
それはひどすぎでしょっていう。
まあまあ、ルートイフ自体を、それはもう、泣き物にする説ですが。いやー、という感じなので、まあ、結ばれて、もう、来週あたり子供とかいてもいいんじゃないですかね。
そうですね。
という感じなので、とりあえずここまで来たからには、先制ルートがだんだん気になってきます。では続きましてが、新任王者森キングの、第22話内容としましては、大クワガタの王様がやってきました。露出鏡でしたっていう展開でした。
いいね。露出王って出てくるのが出してよかったねって。
はいはいはい。
いやー、まあなかなかね、やっぱ大クワガタだなと思ったけど、結構読み切りのなんか、ギャグっぽい人じゃなくて、美形できたんだなっていうのはちょっとびっくりしましたねって感じでしたね。
まあそうですね。一応、今回確かに昆虫キャラはみんな美形ですからね。
そうですね。でもどうなんですかね、彼、服は邪魔なものだって言ってますけども、自分はマントしてるじゃないですか。これはなんでなんですかね。
これは、本人の一部なんじゃないですか。
ああ、なんかこの、森キングの背中についてるあれみたいな形で。
そう、羽の一部なんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。この、ときめきツナイトパロディとかそういうわけじゃないわけですね。っていう。
裸マントっていう。
裸マントっていう。う
ん、確かに僕もちょっと、マントはいいのかなと思って、その時なんかいい説を思いついた気がするんですが、すっかり忘れました。多分思いついてなかったのかもしれません、もしかしたら。
そうですね。まあまあ、じゃあいつか彼がマントを脱いだ時が本気を出す時でしょうかね。楽しみですねって。
そうですね、マントは邪魔ですからね。という感じなので、まあ露出キャラ。昆虫として人間を敵対している。人間の撲滅を目指しているから露出鏡。まず、見た目が人間ですからね。
そうですね。うん。
っていうあたりも含めて、大変、そのポジションから、どういった参戦をしてくるのか。まあ、これだったらいくらでも悪いことは正体ですからね。
そうですね。
ちょっと買い物に行くだけでも犯罪ですからね。
間違いないですね。必ずこのネットワークに引っかかりますからね。
なのでまあ、ちゃんと森キングといい感じのライバル関係、敵対関係っていうのを見せてくれて、それが面白い形になったらいいなと思います。では続きましてが、あやかしトライアングルの第15話内容としましては、まつりくんのリングが壊れてしまう、払い装束が壊れてしまったんで、払い人形屋さんに行きまして、そこで払い人形を作っているコオロギ家のレオちゃんというのに会いました。レオちゃんは松井くんが初めての人だそうです。という展開でした。
ああ、ボロボロ忍者衣装いいっすね。っていう。
まあ、普通に、変態忍者でしたね。
そうですね。いやいや、こういう破れってやっぱいいなと思うし、ただなかなかやっぱ戦闘でそういうの出せないからね。こういう風な変化球やってくるのはさすがヤビ先生だと思いましたね。
いや、そうですね。で、その後のこのアングル、後ろから、こう、前に踏み込む時の、ふんどしの食い込みを、こう後方をちょっと上から眺めるという視点といい、さすがですね。
さすがですね。そして、まあ、今週は、ちょっと冒頭のニノクル先輩が、ね、まつりちゃんにもっと強くなろうぜ、お互いって言われたときに、キュンってしてるところが、お、狂い始めてきたなって。
そうですね。これはなかなか期待に沿うところですね。
うん。
なので、本心というか、本人自体は、すずちゃんのことが好きだと言いつつ、まつりちゃんにも、ときめいてしまうという、この、本人の意志と性癖が乖離していく感じっていうのは、なかなか、この作品特有の面白ポイント。いや、何かいい感じの関係性だと思うんで、ニノクル先輩が本当に美味しいところに踏み込んできた感じがしますよ。
いや、そうですね。多分、俺の中では今この漫画で一番面白いキャラだからね。
いや、実際この関係をどんどん進めてほしいですね。いや、ニノクル先輩、最初は女にならないことに不満を感じていましたが、全然、このポジションだったら許せますよ。
そうですね。ありですね。そして、まあ、新キャラ、コオロギレオちゃんが出てきたわけですけど、まあ、可愛い系のデザインでね、いい感じだと思いますね。
そうですね。で、和風の衣装なんだけど、それがこう、つなぎっぽい感じにも見えるという、つなぎの上半身を下ろしてるような感じにも見えるという、この和洋折衷な感じっていうのもなかなか面白いデザインで良かったですよ。
そうですね。いやー、初めての人って言ってきましたけど、何でしょうね、これはっていう。
いや、もう、それは初めて、もうやった相手なんじゃないですかね。
そこまで直接ないですね。まあまあ、普通に道具を作ってあげた相手とか、そんな感じだとは思いますけども。いやー、まあ、こういうね、振りをしてくるのはもう、あやかしトライアングルらしいなってましたけどね、っていう。
まあ、そうですね。まあ、風魔手裏剣も彼女が作ったんでしょうから、それを初めて渡した相手なんかもしれませんし、まあ、どういった形かはわかりませんが、意外とこの作品、美少女キャラクターがこう、クラスメート二人いるとはいえ、あまり三角関係っぽい感じには動いていなかったので、その辺が。こう、ヒロインムーブはしていなかったので。初めてちゃんとしたサブヒロインが出てきた感じがしてるので、この広がり方っていうのは、なんか当初期待したところではあるんで、楽しみな感じになってますよ、今。
そうですね。
では続きましてが、アグラビティボーイズの第38話内容としましては、テスタニサリコンチェルンというところの四天王の一人が潜り込んでくるんですが、そのみんなのあまりの異常行動っぷりにうろたえてるところをさらに優しくされて、ほだされてしまいましたっていう展開でした。
いやー、まあ、ケリーさん、みんな褒めてるけど、ケリーさん自身も年末調整がもはや早すぎて年始に行われるっていうのは超面白かったんだけどね。
そうですね。もはや次元を超越した能力ですね。
そうそうそう。いや、だからお弁も十分すげえよって思ったけどね。
でもみんなにはかなわないですよ。
いや、そうなんですね。まあ、ちゃんとゲラルトが天才っぷりを出したのは良かったですねっていう。
そうですね。いや、ちゃんとそこで、有能なところも示す。ただの変態ではなく、その、男子高校生乗りの部活乗りの変態たちっていうだけではなくて、ちゃんと有能なところはすごい有能であるっていうのを示してくれるのは、何か、読者的な気持ちよさにも繋がってるからいいですね。
いや、いいですね。ただ、クリスチャンのファンのくせに、クリスチャンをすぐ見破れなかったのはマイナス点だなと思いましたけどね、ケリーさん。
いや、まさか、そんな身近なところにいるとは思わないですから。
うん。でも、歌を見たらわかるでしょっていう。
いや、まあ、そうか。見た後にもまだ疑ってるんですね。
そうなんだよね。ファン失格ですよっていう。
いやー、それはもうファンすぎて信じられないんですよ。
はいはいはい。いやー、まあでもね、最終的にね、ほんと佐賀くんにほだされてね、自分でやりたいことを見つけたし、よくよく考えてれば、ファン、大ファンの子と一緒に同じ職場って羨ましすぎだからね、境遇的にはっていう。
まあ確かに何か始まりそうですよね、もはや。
うん。いやー、というわけで本当に、ね、やっぱブラック企業にいるとね、ホワイト企業にいた時にね、そこが信じられなくて迷っちゃうっていうね、こう、社会の闇を描いた、いや、本当に批評的な作品でしたね、アグラビティボーイズっていうね。
まあ、ブラックの種類が違うだけっていう気がしますけどね。
まあね。
環境型セクハラですよ、これは。環境型セクハラ。
はいはいはい。ああ、なるほど。野球をしなきゃいけないっていうね。
いやいや、もう、同僚が怪しいお店に行ったりとか、怪しい行為に勤しんだりとか、怪しい配信をしまくってる会社ですから。
うん、
環境型セクハラですよ、きっと。
なるほどね。
まあ、意味が違いますけどね。という感じで、まあまあ、一応なんか企業展開をまだ真面目に続けていくらしいので、果たして来週、さらにどういった変態的な展開に持っていってくるのか、どっかしらの段階でもう全体的に破綻して、もう社屋が全部倒壊して、もうドリフのコントバリに終わってくれてもいいんで。
タイムマシンどうすんのよ。
もう、まあタイムマシンなんてどうでもいいじゃないですか、もはや。というタイムマシンはもうどっかから高次元存在さんが出してくれますよ、きっと。
まあ、いいけどねっていう。
まあ、という感じだったりするので、まあ、このまま企業ものを続けるのかどうかはわかりませんが、いつ破綻してもそれはそれでいいなという感じで楽しみにしています。では続きまして、破壊神マグちゃんの第14話内容としましては、マグちゃんがいる学校にナプタースクさんもやってきて、シャイの能力を使うために放送室を目指すところをマグちゃんがなんとか横入りして、勧誘放送を行いまして締められますという展開でした。
いやーもう今週もヤドカリと戯れるマグちゃん、そして、お見つけたいボールマグちゃんは超可愛かったっすねっていう。
ボールマグちゃんは個人的にはちょっとなんか怪しいというか、普段のマグちゃんよりもちょっと気持ち悪かったですけどね。
そう、俺結構好きだけどな。
このなんか、体の下の割れ目が出てるところが、ちょっと、生き物っぽい生々しさがって気持ち悪かったですね。
はいはいはい。ああ、なるほどね。まあまあいいんじゃないですか。もうマグちゃんは人形化してもいいですし、これでボール化してももう問題ないということで、 マグちゃんグッズのさらなる候補ができましたよって。
まあそうですね。すごい弾みやすいにすればいいんですもんね、もはや。
そうそうそう。いやというわけでね、本当に、今週は結構そのルルちゃんとかがいなくてもね、その、新しくやっぱ、ウーネラスさんが来たことによって、マグちゃんたちだけでも話が回せるっていう感じでよかったですね。
はいはい。確かにちゃんと三つどもえになりましたからね。
うん。
で、ちゃんと最後、三人吊るされましたからね。
吊るされたね。
いやー、今週も吊るされマグちゃんはもう、いつものお決まりのポーズでしたが、可愛かったですよ。
可愛かったですね。
であとは、寝てるナプタークさんと、吊るされて喜んでるウーネラスさんという感じで、それぞれ三者三様でしたからね。
うん。ナプタークさん似合うね、これ。
寝てるんですけどね。
うん。まあ、というわけでね、本当に、このままいけば、だからね、さらに、こう、邪神たちが増えていけば、どんどん関係性も増えて、わちゃわちゃするのかね、楽しみでしょうがないですね。
はいはいはい。いやという感じなので、まあまあ、人間サイドも邪神サイドも広がっていっているので、うまいことを組み合わさって、こう、面白展開、面白ドラえもんメーターにしようとか、送れたらいいなと、期待しています。はい。では最後に目次コメントとしましては、一応では読み切り扱い、鬼滅の刃ごとげ先生、ご無沙汰しております。煉獄さんの初任務書かせていただきました。という形で本当に書いていただきましたね。
そうですね。っていうか、煉獄さんは初任務からクソ強かったですねっていう。
そうなんですよね。あのレベルが初任務なんですよね。
やっぱ柱になる人はポテンシャルが違うなーっていうね。
本当に桁違いだわというのがよくわかる番外編でした。あとは、約束のネバーランド特別編、白井海部先生、ロボコお役ネバー、かっこ好き。宮崎先生、お忙しい中、本当にありがとうございます。そして、デミツポスカ先生、ただいま、今は次の役ネバ原稿をやってます。次は誰の話かお楽しみに。という感じでした。
いや、そうですね。ということは、これはもう、次の誰かの読み切りの時には、また宮崎周平先生がお約束のネバーランドを書かされるってことですね。
そうですね。いや、きっとやってくれると思います。宮崎先生であれば、日本経済。
そうですね。っていうか、日本経済してるときに、この、自画像二つ並ぶと、ちょっと面白いよねって、宮崎先生。
確かに。自画像、作品のアイコンは変わってますけど、作者が、自画像は変わらないですからね。
うん。
確かに、まあ、変な感じですね。という感じで、では、読み切りのコメントは、あと、お約束のネバーランド宮崎先生、久しぶりのお役ネバかけて楽しかったです。いろいろ紹介させてもらったので、ぜひ、という宣伝に接する見事なコメントでした。
そうですね。
あとは、マッシュル、葉っぱ68。これ、先週のクク88って、後で調べたら、やっぱり、男軸のククだったんですね、あれ。
そうだね。
なので、おそらく葉っぱ68っていうのも、男軸なんでしょうね。
そうですね。いやー。いつまで男塾続けるんですかね。
でも多分、ちょっとネットで調べた限り、男塾区はそんなにたくさん、書かれてはいないようなので。
うん。
まあ、そろそろ変わってくるんじゃないですかね。
はいはいはい。
ということで、このマッシュルが集団バトル化してきてから、ずっと男塾的、男塾的な、男塾みたいな展開、そういうのがいいっていうことを言ってきた身としては、それを体現してくれてるコメントで、大変納得感が強いですね。
そうですね。
そういう人だと思ってたという感じがしますよ。
うん。
あと、特別読み切り、静子ブルジョワジー、平川モス先生、トマトアレルギーですが、気にせずトマトを食します。よろしくお願いします。
無茶しないでくださいって感じです。
やめた方がいいと思いますね。
うん。
いやー、それじゃあ倒れちゃいますよ、きっと。漫画描いてる最中に。
そうですね。いやー、そんな体張ったギャグしなくていいのよ。
そうですね。という感じなので、なかなか身を切るコメントでした。あとは、アンデッドアンラック戸塚先生、二度目の関東からみんなの応援でまた一つ夢が叶いました。ありがとうございます。という形で、一つ夢が叶ったということで。次はアニメ化ですかね。
いや、そうですね。どんどん夢叶えてほしいですね。
そうですね。あとは、呪術廻戦、芥見先生。幼少期の食い先は、平松さんがアニメ用にデザインしてくれました。すごい。ということで、今週最後、回想シーンに出てきた6歳の野原ちゃんは、実は、アニメ版のデザインの逆輸入だったんですね。
そうなんですね。いや、はや。結構意外でしたね。
そうですね。なんか、どっかで書いてなかったのかな。むしろ、原作にない6歳の野原ちゃんをアニメでわざわざ作ったんだっていうのに、まあ、意外性はありましたね。
そうですね。
いやでもなかなか、こう、アニメとの関係性をエンジョイしてる感じがして、大変いいですね。
うん。
あと、あやかしトライアングル矢吹先生、春から仏陶師のトラブル、文庫と、あやとら同時進行、大変だけど楽しい。 で、この並びを見て初めて気づきましたけど、一応トラつながりなんですね。
そうなんですね。
トラブル、あやトラという感じなんで、トラシリーズ。これは意識的にトラを輸入してるのかという感じをちょっと思いました。いやー、なので、トラブルと世界観つながりがあったりする、いわゆるブリーチとバンザウィッチみたいな関係なのかもなとちょっと思いました。
それはちょっと楽しみですね。
タイトルをもじってるという、宇宙人とか出てくるのかもしれません。という感じで、では来週が、バーサスマギアルプス編最高潮&人気爆発音霊、表紙&関東カラー、ダイソー26ページ、マッシュル。こちらが、表紙となっております。
お、すごいですね。26ページもやるんですか。
まあ、ダイソー26ページ。今週のアンデッドアンラックは24ページですからね。
うん。
それよりさらに2ページ多いですね。
楽しみですね。
で、あとはセンターカラーが、北米編クライマックスセンターカラー、ドクターストーンと、そして、オリジナルスパイ大発表&ジャンプコミック5巻発売直前記念センターカラー、ヨザクラさんちの大作戦。そして、もう一作品が、大絶賛、富岡義勇概念に続き、劇場版公開記念には連続掲載、前編センターカラー49ページ、鬼滅の刃、煉獄杏寿郎概念、前編、平野良治先生。ということで、以前、富岡義勇概念、義勇概念を書いた平野先生による、今度は煉獄さんの概念が前後編で掲載されるようです。
おー、いいっすね。
いやー、煉獄さんの好きな食べ物とか出てくるかもしれませんね。
おー、なんでも食いそうな人だけどね。
そんなイメージがありますが、まあ、そういったキャラの深掘り要素、いろんな新しい公式設定とかも出てくるかもしれない読み切りなんで、大変、来週以降楽しみです。といった感じで、では最後に先週の動画、広告いただいたのが、ひらがなで黒うささん、カタカナでシーラのさん、そして数字の9にテラ、9テラさん、そして、ローマ字で INU 犬さん、そして、漢字でサトダスさんの5名の方から広告をいただきました。毎週大変ありがとうございます。
ありがとうございます。
といった形で、では来週45号が10月12日月曜日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。